こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハイトラジ、やりたい仕事を自分で作るシリコンバレー発。自分を生かした初めて起業は、ウィムスタートアップラブの創設者である堀江愛理が、起業の入り口に立つ人へ向けて記した実践的なビジネス書である著者は、シリコンバレーを拠点に女性起業家の育成とベンチャー支援に携わってきた経験を背景に、起業を一部の特別な才能を持つ人だけの選択肢として扱わない。本書の中心にあるのは個人の情熱。得意なこと、身近な違和感を社会的な課題と結びつけ、他者との関係の中で事業の種を育てるという考え方である。アイデア発想、思考上の制約を外す方法。質問による検証、プレゼンテーション、人脈作りまでを扱い、構想を行動へ移す道筋を示す。家庭やキャリアとの両立に直面する女性起業家の視点や複数の起業家インタビューも含まれ、初心者が自分に合う起業の形を検討するための案内書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、起業を才能の証明ではなく、自分の仕事を設計する手段として捉え直す本書の出発点は、起業につきまとう過度な選別意識を弱めることにある。革新的な技術、豊富な資金、強いカリスマ性がなければ起業できないと考えると、多くの人は検討段階で離脱してしまう。堀江は、まず自分が何に強く反応し、どのような経験や能力を持ち、誰のどんな不便に関心を抱くのかを見つめることを重視する。ここで言う自分らしさは単なる自己表現ではない。継続して取り組める動機と他者に提供できる価値の接点を探すための実務的な材料である。したがって、読者に求められるのは最初から壮大な会社像を決めることではなく、関心のある問題を言語化し、小さく検討可能な仕事の形へ変換する姿勢となる。会社員、副業希望者、育児や介護などで時間に制約がある人にとっても、この見方は有効である。起業を現在の経歴を捨てる決断ではなく、経験を組み替えて仕事を作る選択肢として位置づける点に、本書の初学者向けの特徴がある。次に、パッション・社会課題の重なりから、独りよがりでない事業アイデアを探るアイデア作りでは、やりたいことだけを起点にすると市場との接点が弱くなり、社会課題だけを追うと本人が継続できない可能性がある。本書はこの2つを対立させず、情熱と社会的な必要性が重なる場所を探る視点を提示する。重要なのは、課題を大きな言葉のまま扱わないことである。自分や周囲が実際に経験した不便、満たされていないニーズ、既存の選択肢への不満を観察すれば、抽象的な関心を具体的な問いへ近づけられる。さらに本書で紹介されるアイデアを磨くための質問は、思いつきを守るためではなく、曖昧な前提を検討するための装置として読める。誰に価値を届けるのか、何を変えたいのか、なぜ自分が担うのかを繰り返し問うことで、構想は説明可能な事業仮説へと変わる。社会的意義を掲げること自体が目的なのではなく、相手の現実に根差した価値を設計することが要点である。この枠組みは、流行や他人の成功例を模倣してテーマを決める危うさを避ける助けにもなる。さらに、インポッシブルゲームで現実的な制約の前に思考を止めない訓練を行う。本書が扱うインポッシブルゲームは、不可能に見える前提をあえて置き、解決策を考えることで思考の上限を外そうとする方法である。これは根拠なく大きな目標を信じ込むための技法ではない。資金がない、経験がない、時間がない、人脈がないといった制約を最初から結論にしてしまうと、検討できたはずの選択肢まで見えなくなるため、一度それらを脇に置いて発想の幅を確保する試みである。例えば理想の状態を先に描いた上で、そこへ近づくために必要な協力者、検証、提供方法を逆算すれば、制約はできない理由から解くべき条件へ変わる。その後で現実性を吟味する必要はあるが、発想と評価を同時に行わないことには意味がある。とりわけ起業初期には、本人が自分の可能性に最も厳しい制限をかけがちである。本書は心理的な萎縮を扱いつつ、想像力を事業仮説へ接続する姿勢を促す。実行可能性の検証を軽視するのではなく、その前段階で選択肢を狭めすぎないための思考訓練として理解するのが適切である。そして、プレゼンテーションを承認獲得の場ではなく、アイデアを検証する対話の場に変える起業を志す人にとって、人前で構想を話すことは避けにくい。しかし、本書はプレゼンやピッチの目的を相手から即座に賛同を得ることだけに限定しない。アイデアを言葉にして他者へ伝える過程は、自分では気づきにくい曖昧さを発見し、相手の反応から仮説を磨く機会でもある。この捉え方は完成度が低い段階で話すことへの恐れを和らげる。話す前に必要なのは、情報を過剰に詰め込むことよりも、どの問題に取り組み、誰にどのような価値をもたらしたいのかを明確にすることだろう。 聞き手の疑問や反対意見は個人への否定ではなく事業の前提を確認する材料となる。もちろん相手や場面に応じた準備は欠かせない。それでもピッチを一度きりの審査として扱うより、顧客候補、協力者、投資家などと学ぶ反復的な対話として扱う方が初期構想に適している。本書は発信力を生まれつきの話術ではなく、アイデアの解像度を高める実践として位置づけている。最後に、人脈を目的達成の道具にせず相互支援の関係資本として育てる。ヒトラジの特色として示されるのが、人のつながりを起点にする企業観である。企業を個人の決断と努力だけで完結するものとみなすと、知識紹介、顧客理解、精神的な支えを得る経路が見えにくくなる。本書が重視するネットワークは、名刺の数を増やすことや有力者へ一方的に近づくこととは異なる。自分の関心や取り組みたい課題を率直に伝え、相手の経験や課題にも耳を傾ける中で、協力の可能性を育てる関係である。特に女性がキャリア、家庭、育児との両立を考えながら事業を形にする際には、孤立しないための仲間やロールモデルの存在が重要になりうる。収録された起業家へのインタビューは、単一の成功モデルを提示するためではなく、異なる事情から事業を始めた実例に触れる機会として機能する。シリコンバレーの観光をそのまま日本へ移植することには限界がある一方、早い段階から人に相談し、仮説を共有し、必要な支援を求める原理は環境を超えて応用できる。本書は関係づくりを事業の周辺作業ではなく構想形成の一部として扱っている。結論として本書は、企業に関心はあるものの、事業案も手順も定まらず、自分にはまだ早いと感じている人に適している。とりわけ、会社員としての経験を生かした副業や新規事業を考える人、生活上の制約と仕事の展望を両立させたい人、女性起業家の多様な実例に触れたい人にとって、有用な出発点となるだろう。得られる実践的な利点は、情熱と社会課題の接点を探すこと、問いによってアイデアを具体化すること、他者との対話を通じて構想を検証することを、順序立てて考えられる点にある。同時に起業家像への固定観念を問い直し、自らの経験や制約を事業設計の材料として見る知的な利点もある。一般的な企業入門書には、資金調達、法人設立、マーケティングなどの制度、実務を広く解説するものが多い。それに対し本書は、事業を始める前の段階にある何をなぜ自分が行うのかという問いと、人との関係から構想を育てる過程に比重を置く、手続きの完全な実務書ではないが行動以前の迷いを整理し、自分に合う最初の一歩を設計する本として差別化されている。ご支援いただける場合は、堀江愛理、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。